Today アイランド第14回を始めたいと思います。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
はい。今井智明です。サンフランシスコにあるチョンプという外食体験を共有するサービスを開発する会社で働いてます。
はい、ゆうすけです。ベイエリアでソフトエンジニアやってます。
はい、ポッドキャストの説明ですが、Today アイランドではベイエリアで働くソフトウェアエンジニアが気になった英語圏 IT 界隈のさまざまな技術トピックを緩く紹介しながらトレンドを追いかけるポッドキャストです。日本国外で働くソフトウェアエンジニアをゲストに気になったトピックを深掘りもします。ということで、新年1回目ですが。
そうですね。
はい。
新年ですね。
はい。何か面白いアップデートありますか？
俺より今井さんじゃないですか？先にアップデートあるのは。
あ、そうですかね。まあ、はい。だけど前回話したんですよ。確か引っ越ししますっていう話をして。
はい。
はい。無事年末に引っ越しをして、今、新居からなんですけども、ゆずけさんにも手伝ってもらって、おかげさまで、なんとか引っ越しできました。
ドラマがね、結構ありましたね。
そうですね。家が臭いとか。
そう、家が臭い、床が傾いてる。
はい、床はめちゃくちゃ傾いてますね。っていうか、今すごい傾いてますね、これ。
それ感じます？床傾いてるの。
めちゃくちゃ感じますよ。
ああ、じゃあもう娘さんちょっと斜め向きに成長しちゃうかもしんない。
あ、けどこれ仕事部屋だけなんで、多分大丈夫。他の部屋は、はい、そんな傾いてないんで。今いる部屋が、こう、今、右側向きに傾いてるから。もうけどこれどうしようもないみたいです。土地的に。埋め立て地に作ってる建物なんで、こういうふうになるのが普通らしいです。
なんか確かに僕の住んでるベアアイランドってこのエリアも埋め立て地でよくあるみたいですよ、この問題。
あ、そうなんですね。
うん。
うん。いやー、気づかなかったんで、引っ越す前に。
まあそれでも綺麗な場所だし、静かな場所だし。うん。
うん、おおむね満足してます。はい。かなりいいところではあると思います。
なるほど。
はい。ゆうすけさんは新年のなんかアップデートは？
俺新年去年からなんですけど、日本に帰って以来日本食作るのにハマっていて、新年はベイエリアだとおせち買えるんですよね。
はい。
なのでおせち食べたりとか、あと餅焼いて食べたりとか。
めちゃくちゃ日本の正月っぽい 感じですね、じゃあ。
そうなんですよ。普通にきな粉とかあんことかも売ってるし、
はい。
うん、筑前煮作ったりとか、そんな感じですね。
めちゃ本格的ですね。
そうなんですよ。お正月をね、楽しんで。
はい。
あとは、この時期とってもいい波が来てるので、休みの間はサーフィン何度か行ったりとか。
ああ、それ聞きました。なんか今、すごいいいって、サーフィンやってる友達言ってました。なんかマーベリックでしたっけ？
はい、やばいらしいですね。
はい。すごい波が良くて。まあだけど、マーベリックはなんか、すごく命の危険があるぐらい波が高いから、あんまり普通の人はサーフィンできないらしいですけど。
そうなんですよ。なんなら普通の初心者向けのスポット、サンタクルーズ僕行くんですけど、サンタクルーズの初心者向けのスポットでもちょっと怖いかなってぐらい波高いですね。8フィートとか、もっと8から13フィートとかだったんで、今日とかも。
あ、そうです。ん？
うん。
8 フィートどれぐらいですか？
2メーターぐらいかな。
2メーター。高い
もう
で
ちょっ
す
と高い
ね。
か。6フィートが2メーターぐらいだから。あれ？ 2 メーターぐらいかな？ 8 フィートって。
まあ、2から3ぐらいってことですかね。
はい。結構高いですよ。
高いですね。
うん。そう。あとは、最近、今井さん家引っ越すのを手伝ってた時に、
はい。
ひろきさんがつけてたオーラリング。
はいはいはい。
あれを僕も買いまして、ついに。
スリープトラッキングのやつですよね。
そうです、そうです。フィ
うん。
ンランドかどっかの会社の指輪型のスリープトラッキングセンサ
はい。
ー。で、ハートレートバリアビリティとか、あと体温の 変化も取れるし、変化、あの差分どんだけ普段と違うかっていうのも取れるし、
はは、
あのオートマティカリーにあのスリープトラッキングもしてくれるのでめっちゃいいですよ。
あ、そうなんですね、
うん、
なんか NBA の選手がみんなつけてるやつでしたっけ、配られて。
あ、そうです、そうです、そうそうそう、なんかコロナのディテクションに役立つんじゃないかみたいなとかね、
はい、
言われてますけど。
はは、結構いいんですね。何指につけるんですか。
あ、何指、あ、人差し指ですね。俺人差し指と中指と両方に合うサイズにして、その泳いだ後とか指がふやけるんで、うん、なんだ、ちっちゃめの指につけたりとか。
お、あ、濡れても大丈夫なんですね。
そうそう、濡れても完全防水で、あの端子とかないんですよ、
うん、
端子なんか充電する場所なくて、その非接触で充電するので。
お、そうそう、
なので完全防水ですね。 100m ぐらいまでいけるそうですね。
うんうんうん、すごい、 100m はかなりすごい。
そう、アプリも便利で、なんかあのレディネスみたいなのが分かるんですよ、その1日の。
うんうん、
だからワークアウトとかをどれだけ今日ハードにできるかみたいなのを指標に使えたりとか。
おー、
で、そう、その中で使われてるのがそのハートレートバリアビリティっていうのが一個使われてて、
はい、
それは心拍数、心拍の、リズムの変化をとってるんですよ、
うんうん、
でリズムの変化が大きい方が、体はストレスを感じてない状態らしいんですよ。
なるほど。
そう、例えばあの速く走ってる時ってハートがこう同じリズムでこう刻むじゃないですか。
はい、
でそれは体がストレス下にある時だから、ハートは一生懸命こうパンプしようとするんだけど、リラックスしてる時は逆に、心拍のリズムが一定じゃない方がいいらしいんですよね。ちょっとだけ変化があった方がいい。でその、HRV って略す、それを測ってくれるので、トライアスリートとかでも結構使ってる人見ますね。
知らなかったですね、うん、なるほど、なんか、はい、がぜんちょっと気になってきました
そうですよ、ぜひぜひチェックしてみてください、
はいはい、ガーミンは使ってますけど、
はい、
そっちはやってなかったですね。オーラリング、
オーラリング、
アフィリエイトリンクはあるんですか
アフィリエイトリンクあんのかな。あ、ないんですよ確か。調べたんですよ僕も、ディスカウントないかなと思って調べたら、
はい、
あのアフィリエイターもやってませんと、でディスカウントもしません基本的に、
はい、
って書いてあって、まあ、なんでそれ調べたかっていうと、あのサンクスギビングのセールがあったんですよね、年に1回かなんかの、うん、それを逃しちゃったから、うん、あ、クーポンねえかなと思って探したら、うん、まあ、アフィリエイトとかやってませんってことで、
うん、あ、そうなんですね、
うん、
なるほど、そんなんしなくて降りるぞと。
そうみたいですよ。
なるほど、
まあ、フォームファクターもかっこいいですからね、これ、こんな、
うん、結構いいですよね。
うん、
いや、つけてる人見ると結構気になります。うん、
ぜひぜひ。
はい、わかりました。じゃあ今日のトピックいきますか。はい、今日のトピックは自分からなんですけども、タイトルは Reading Other People's Code ということで、パトリシア・アースさんという、ソフトウェアエンジニアの方の、これはカンファレンスで発表した動画およびスライドなんですけど、 NDC シドニーっていうカンファレンスで登壇された時の資料ですと。で、この方は今はコンサルタントらしいんですけど、もともとオペラとかビバルディとかのそのオープンソースの、ブラウザとかの開発をやっている方で、 C++ を十数年、 Java を数年みたいな、結構もうベテランのエンジニアの方ですねが、巨大なそのコードベースを読むための方法について、話している内容になりますと。で、まあ、あの、この内容、まあ、これを選んだ理由が、自分も結構そのコードベースをいろいろ読む機会っていうのはあるので、まあ、そのためにどういうふうにするのがいいのかなっていうのを気になったときに、たまたまこれを見つけたので、今回これを、トピックとして選びました。はい。どうでしょう、ここまでなんか、あります。
ちなみに今井さんが読むのってどんなコードですか？リアクトネイティブのコードを読むとかそういう話ですか？
そうですね、あの、OSS と、まあ、あと会社のコードももちろん読みますけど、最近はその、そうですね、まさにリアクトネイティブのコードを最近読みましたね。あの、本当にリアクトネイティブ本体のコードを読みましたね、うん、
これ記事見たときに、今井さんは俺のために選んでくれたんじゃないかって思いましたよ。
え、そうなんですか？ どの辺が。
やっぱり最近会社変わって行動を読む機会が増えたので、
はい。
どのようにこれ結局チームでどのように働くかっていうところにつながってくると思うんですけど、
はい、そうですね。
そう、それがすごい僕はためになりましたね、これ読んでて。
なるほどなるほど、
うん、
なるほど。じゃあ先にちょっと概要だけお話しして、もうちょっとその最近読んだコードの話とかしますかね。
そうですね、
はい。じゃあ、概要なんですけども、そうですね、これは本当強大なコードベースを読むための方法として、この方が紹介している、tips および、心構えといったところの話になりますと。で、前提条件として、このコードを読むときの前提条件として重要なことが、2つあるということをまず話していて、1つはその学ぶ姿勢が非常に重要であると。で、これはコードレビューではなくて、だから批判的に読むというのは違いますと。必ずその、これを学ぶという観点でコードを読んでいかないと、結局何も身につかないませんよというところを言ってますと。で、2つ目に、メンタルマシン、メンタルマシンと彼女は言ってるんですけど、要はコードをどう解釈するか、脳内で解釈しているかっていうのは、常にその他者とは絶対異なるので、その他者と自分の理解っていうのはどんなものであっても違うっていうことを、理解した前、そういう、理解を持った前提で、コードを読み進めましょうということを言ってますと。で、コードを読むために何を準備したらいいかっていうところがまずスタートなんですけど、まずそのコードを手元に置くってとこですね。GitHub 上でも、もちろんコードって見れると思うんですけど、GitHub 上で見るよりはコードを手元に置いて検索ができるようにすると。で、次に IDE を用意するっていうのがすごい重要と言っていて、コードっていうのはいろんなとこに遷移するから、ジャンプトゥーみたいなのを使えるやつですね。ID でいろんなそのファンクションがどこで呼ばれているかとか、どういうふうに定義されているかっていうのを簡単に読めるように ID を使って読むことを効率化することが重要ですと言ってますね。で、あと最後に重要なのが、その興味があるところっていうのを取っかかりにするってことが重要と言っていて、それを元にそこから紐解いていくと。で、あとはそれをそこから理解したことに基づいてノートを書いていく。図を書いたり、メモを取ったりっていうのは非常に重要だよと言っています。
これあれですよね、その前提となるこの部分意外と大事ですよね。なんか
大事ですね。
その興味を持って読む、興味があるところを読むとか、あと学ぶ姿勢でメンタルマシンが他人と異なるっていうのは意外と新しいチームに入るとできないことで、やっぱりチームのコンテクストがあって、こう他のことを試した上でクソコードになってる、クソコードって自分が思っちゃうものになってるかもしれないけど、それを知らないとなぜそうなってるのかも理解できないし、新しく入ると外の視点があるので、つい批判的に見がちというか、なんかもっとこうしたらいいのになってすぐ思いがちではありますよね。
ありますね。歴史的な経緯とかって絶対あるんで、理由があってそうなってるっていうのは結構ありますよね。
そうなんですよね。
初見だとわからないことも多いので、そこに対してちゃんと理解を持つっていうのは大事っていうところですよね。
はい。チームカルチャーの一部が見えてるだけかもしれないですしね、そこの、気になる箇所があったとしても。
確かに。その辺が前提条件の部分ですと。で、チップスを10個紹介しているんですけど、10個全部紹介するのもあれなので、いくつか選んで紹介したいんですけど、まずですね、グレップですね。これはおそらくなんですけど、取っかかりがわからない場合ですね。多分、本当に新しいコードベースで、どこが主なのかわかんないような場合とかだと、GUI とかコマンドラインのストリングをもとに検索をかけて、そこから読み進めるのが、いいですよというふうに言ってます。で、次が、インプットイベントを追ってみるっていうところですね。これは、どういうふうなメリットがあるかというと、例えば数千とか数万とかあるようなプロジェクトの場合だと、本当すごく広範に及ぶんですけど、その GUI のフレームワークっていうのは基本的に、一つのアーキテクチャなので、そのインプットの挙動、イベントハンドリングがどう行われているかっていうところを見ると、 まあ、その数万見なくても、実は数十個のファイルで構成されているケースが多いので、まあ、その読むべき範囲が限定できて、まあ、フォーカスしやすいっていうのがあります。で、もう一個がですね、テストを書く、読むっていうのが結構大事ですと。で、テストが、特にまあ、ちゃんと書かれているプロジェクトであれば、テストの振る舞いを見れば、どういうふうな挙動があるのかっていうのがまず分かりますし、で、場合によってはその自分でテストを書いて、どういうふうな動きになるかっていうのが把握できるので、テストを書いて、そのコードを動かしてみるっていうのは結構大事ですと。
面白いなと思ったのが、
はい。
ユニットテストよりもインテグレーションテストを見る方が分かりやすいよっていう話をしてたのが、
はい
ああ、
は
まあ
い。
確かになと思って、
うん。
ユニットテストだと単位が細かすぎるから、インテグレーションテストみたいなのを見て、で、ちょっと振る舞いを変えてみて、自分のアサンプションが合ってるのか見てみるみたいなのは、ああ、確かにこれは使える手法だなって思いましたね。
うんうん、そうですね。で、さらにそこから踏み込んで、リファクタリングっていうのがありますと。リファクタリングにおいて重要なことは、これは別にコードを改善するためにやるんじゃなくて、理解をするためにやるので、このリファクタリングはまず基本的に捨てる前提、誰にも見せないコードを書くというマインドセットを持ってリファクタリングをすると。で、実際にその手を動かして、何かこのコードのその改善を自分なりに加えてみたり、壊してみたりすると、まあ、どういうふうにそのコードが書かれているかということもわかるし、あとは重要なのはその依存関係ですね。ここをこうリファクタリングしたらこれが、こっちのここが動かなくなったとかっていう依存関係の理解が進むので、リファクタリングっていうのは、まあ、コードを読む上では結構役立つものですよと。ただし、絶対人に見せとかはしないでくださいと言ってますと。で、その次はメインですね。を読むっていうのは、まあ、メインっていうのは要は C++ のとか C の世界でのメインファンクションで一番最初に呼ばれるところを読もうと。要はエントリーポイントってことですね。そこの、エントリーポイントを理解すると、エントリーポイントを読むと、大体その重要なクラスだったりとか、初期化で何かしらのクラスとかコントローラーが読み込まれているはずであると。で、そこでどういうイベントハンドリングが行われているかっていうのを追うことができるんで、メインはまあ上から下までしっかり読むことをお勧めしますと言ってます。で、もう一個が、まあ、誰かに説明すると。で、誰かに読まれるようなドキュメントを書くという。で、これはなんで重要かっていうと、結局そのコードを読んでも、それが本当に正しいかっていうのは、まあ、わからない部分もありますと。で、ただ、それを人に見せるっていうふうに決めることによって、曖昧なところをちゃんと自分でもっとはっきりさせようとか、理解が正しいかっていうのをなんかもっとちゃんと意識するようになるので、その自分の中で感じているその心理的なハードルを超えるためにも、誰かに説明したり、ドキュメントを書くことは非常に重要ですと言ってますと。で、まあ、ちょっと他にも tips あるんですけど、一旦ここまでにしといて、まあ、最後にその優れたチームとは何かっていうことをちょっとずれてるような気もするんですけど話していて、まず結局ずれてないんですけど、その優れたチームっていうのは心理的な安全性が高いことが、優れたチームであると。まあ、これは Google の、プロジェクトアリストテレスっていうプロジェクトでどういうチームが優れているかっていうのを調べたときに心理的安全性が高いことであるっていうことが調査の結果分かったっていうことに基づいているんですけど、それが、なんか結局、理解するべきことっていうのは、人によってやっぱ優れたコードとか価値観っていうのは異なるので、その他者の書いたコードに対して、基本的には敬意だったり感謝を示して、信頼関係を作ることで、心理的安全性を高めていこうと。そしたら、優れたチームになりますよと。なので、コードリーディングするときも、その感謝したりとか、その信頼するというところを重視することで、結果的にそのチームにとってプラスになります。いうのが、今回のこの、なんでしたっけ、パトリシアさんの発表内容でした。うん。
ね、最後ここにつながるんですね。
はい。すごく自分としては学びがありましたね、これ。のコードのやっぱ読む目的っていうのを常に忘れないというか、何のためにこのコードを理解しようとしているのかっていうのを忘れないっていうことと、あと、重要だなと思ったのは、まあ、プロジェクトにすでにいる側の立場、読まれる側の立場も結構準備が必要だなっていうふうに思って、 例えばその理解をするためのドキュメントですね、ここから読むといいよとか、あるいはその心理的安全性を担保するために質問しやすい環境を作ると、なんか読んで理解しろみたいな、そういうふうにはしないっていう、なんか質問あったらちゃんと答えてあげやすい環境をすることでチームのオンボーディングもはかどるし、まあお互いに気持ちよく仕事できるよねっていうのが学びでしたね。うん、
最終、そうなんですね、最終目的はそこですもんね。
そこですよね、結局、チームワークなので。うんうん、
そのやっぱり特に新しい人をオンボーディングさせるとき、まあ俺はオンボーディングする側でしたけど、最近、
はい、
エクスペクテーションがやっぱりね、ちゃんと話さないとわからないじゃないですか。そのいつまでにランプアップしてほしいのかとか、
うんうん、
どのぐらいの、なんだろう、どのぐらいのサイズのプロジェクトをいつまでに引き受けることができるようになってほしいのかとか、
うんうん、
でそういう細かいコミュニケーションを取ることも心理的安全性に関わってくると思うんですよね。
ですね、確かに相手の期待が、うん、期待値がどこなのかっていうのを最初に知っとくとやっぱり全然違いますよね。
はい、
うん、
でこれ特にコロナ禍だとやっぱ難しくて、あの横にいればまだなんだろう、チームの働き方とかも分かるし、
うんうん、
自分がスタックしてる時も向こうは向こうでサポートしやすいし、だからこれ、うん、こういうね、あのパンデミックの中でどうやって新しいチームメンバーをサポートしていく、まあ俺はサポートされていくかっていうのはね、難しいですよね。
うん、
うん
うん、ですね。そうそう、あ、そう、この、そう、この発表自体が2019年とか2018年なので、そうそう、まだこれはパンデミック前の話なんですけど、うん、やっぱな、今だと本当になおさら重要ですよね、こういう、
うん、そう思います。
うん、
個人的にはドキュメンテーション、なんかステップバイステップで最初にやらなきゃいけないことがリストアウトされてて、その環境セットアップとか、うん、大きい企業だと、うん、なんだろう、必要なツールをインストールしたりとか、権限を取ったりとか、うん、でそれでいい感じに1週間とか、まあ、3日4日ぐらいこうペースをつかんで、で小さいタスクをもらえて、それをフルサポートでできたりすると、こう最初のこう軌道になるまでの間はすごい助かるなと思いますね。
うんうんうん、そうですね、うん、聞ける環境がやっぱ多少なりとも欲しいですよね、この状況下であっても。
はい、今なんか今井さんがチームでこういう心理的な安全性を保つ上でやってることとかってあります？
コード関係で言うと、そうですね、ああドキュメンテーションについてはかなり一応酸っぱくして話してはいますね。あのみんなに何がつまずくとか、何がうまくいってないとか、あ、例えばですけど、あのエンドトゥエンドテストもうちあるんですけど、気づいたら誰のローカル環境でもそれが走ってないってことが分かって、はい、CI で動いてるんですけど、まあ、CI たまにこけますで直そうするときに誰もローカルで走らせることができないみたいになってて、それはやっぱりあのまずいじゃないですか。なんでまあ、そのもうちょっとちゃんとドキュメントを書くとか、トラブルシュートをまとめるとか、まあ、なんでそもそも動いてローカルだと動いてないのかとかを整理して、まあ、今後同じようなことが起きた時にどうやって防ぐかみたいなのを書くっていうのはやってますね。うん、まあ、それはちょっと心理的安全性とは違うのかもしれないんですけど、まあ、生産性を下げないっていうのは結構気を使ってますね。
うん、
うん、
心理的安全性っていう面で言うと、それ CI がローカルで動かないよって時に誰かが言いやすいとか、そういうことも大事ですよね。はい
はい、そうですね。
うん。
ここら辺は攻めるカルチャーは全然ないので、失敗したりとかとちったりしても攻めないというのはなんかできてる気がしますね。
うんうん。
うん、まあ、その起きた事象に対してどう対処するかとかっていう方にフォーカスするっていう、うん、 っていうのは結構やっていて、うん。ゆうすけさんは最近なんかコード読みました？
読みました。12月から新しい会社なので、
はい。
そこで読んでますよ、コード。アプリ、そう、Swift Objective C とかがメインですね。C++プラプラもあったりとか。
うん。うん、なんか気づきとかありましたか？
結構このプレゼンで言ってることをやっていくと、コードのストラクチャーは、うん、まあ僕やってることと結構似てたので、
うんうん、
なんだろう、まず最初に自分が気になったページ、あ、これ大事そうだなみたいなページを開いて、でそこのボタンとかを、のボタンとかについてるストリングを手がかりに、まずコードサーチかけて、
うん、
でそれを見つけて、で特定のビューコントローラーを見つけて、そのビューコントローラーが何と話してるかみたいなのを見て、データ構造を理解して、でここではメインって言ってましたけど、あの iOS アプリだとアップデリゲートとかを見ると、はいはい、大体どんなクラスがあのなんだ、シングルトンとかで使われてるかっていうのも見えるので、
うん、
あとフローの作り方もわかるので見て、
うんうん、
みたいな感じですね。ただ、うん、個人的に一番最初にやるのはチームメンバーのとこに行って、アプリのすごいハイレベルな構造を説明してくれって僕は言いますね。
うん、なるほど、確かに、うん、それそうそう、それ思ったんですよ。このチップスを読んだ時に、その人に聞くっていうのがないなと思ったんですよね。
そうそうそうそうそう、うん、話したくないのかなこの人みたいな感じでしたもんね。
はい、別にチームメンバーにまず聞くっていうの、結構それだけでもショートカット相当できるんじゃないかなって
思いました。う
ん、うん、
だってデータ構造とかもそうですし、例えばなんだろう、複数のあのセーフだったらパッケージとかに分かれてるときに、どのパッケージがどの役割かなんて別に聞きゃいいことだし、
うん、
そしてそんだけたくさんのクラスがあったらどこから読めばいいかも別に聞きゃいいしっていう。
そうそう、それはめっちゃ思いました。
UI とかだったらまだね、あのペタペタアプリ触ってりゃ分かるんですけど、あのローカルでデータを加工してなんかしなきゃいけないのアプリとか、
うん、
それこそ僕がニーマにいた時は Bluetooth でデバイスとコミュニケートして、そのデータをアプリ内でちょっと処理してからサーバーに上げるみたいなことしてたんで、そんなん読んでたらなんかね、あの時間がいくらあっても足りないので、
うんうん
うん、このだってバイナリの1個目はなんとかですみたいなのはどっかにドキュメントで書いてあるか誰かに聞くかしないと分かんないからね、人に話しゃいいのになと思いましたけど。
会社でそういうのはまとまってたりするんですか？そういうなんかコード読み方とか特にはないんですか？
特にはないですね。
うん。
そういう社内引きみたいなのにポストしてる人がいたりはしますけど、今のとこはないかな。
なるほど。
あんまないですね。
うん、
社内であんま情報が共有されてないんでね、しょうがないですよね。
うん、まあそう いろんな方針がありますもんね、会社によっては。
そう、う
ん、
会社によっては。ちなみに今井さんは最近読みましたコード？
そうですね、最近、あ、さっき冒頭でも言ったんですけど、リアクトネイティブのコードを結構読みましたね、年末に。なんかちょうどその勉強会で発表するみたいなことがあって、まあ、それのためにリアクトネイティブのコードを読んで、かなりあれ C++ とかの実装もあって、うん、まあ、C++ 別にそんな詳しくないんですけども読みましたね。まあ本当ここに書いてあるようなことはやりましたね。グレップはめっちゃしましたねとか、あとはあ、テストはあんま見なかったですけど、インプットの IO のところとかは見てたりとか、うん、やりましたね。ただなんかその良し悪しとかはよくわからなかったですね。だから あ、まさにだから聞ける人がいない状況だったので、うん、なんか、あ、こういうふうにデータがつながってるんだなっていうのを、なんとなく。
そっか、自分の理解が正しいかも確認できないんですもんね。
そうですね。あ、で、けど、そう、ここに書かれてないこととして別でやったのは、あれですね、Git のログをめちゃ読みましたね。
お
ここのこの実装を、なんでこうなってんだろうっていうのをブレームで見て、そこまで飛んでって、どういう理由で、こうな、実装になってるんだろうっていうのを読んで、あ、そうすると結構、まあ書かれてることもあるので、それを読んで、ふむふむと、こういう理由でこういう実装になってるんだっていう。
確かに、それやりますね。特によくわからない実装の時とか、読んでてイライラするコードを見つけた時は、だいたいブレームすると、そのコミットメッセージとかにコンテクストが書いてあったりするんで。
はい。それは役に立ちますね。まあだけど、なんか、Facebook インターナル、なんか、レビュードって書いちゃったりして、理由書いてない時もあるんですけどね。はい。
ちなみに、はい、なんか、Android とかだと、Android アプリとかだと、どういうふうに読み進めていくとかってコツあったりします？リアクトでもいいですけど。
Android は、あ、多分 iOS と同じで、アプリケーション .json、.java っていうファイルがあるんで、マップデレゲートと同じですね。読むのと、あとは、Android Manifest XML っていうファイルがあって、まあ、いろんなその、どういうアクティビティっていうかスクリーンがあるかとか、どういうノーティフィケーションの受け取りをするかとかっていう定義されているのがあるんで、まあ、その2つをまずエントリーポイントとして見るのが、こう、いいですね。なので、まずは、Android を見るときはそこから見て、あとは、あれですね、グレードルですね。ビルド情報を見て、サポートしているバージョン、OS バージョンはどんぐらいかなとか、依存しているライブラリー何があるかなとかっていうのは見てますね。React Native だとパッケージ .json とかですかね。をまず見て、index.json 見てとか、まあどれも同じですよね、結局なんか。エントリーのファイル名が分かれば結構なんとかなるっていう。
そうですね。
うん。
本当に超巨大な、例えば、これ例でも出てた Snapchat とか Twitter とか Facebook とか、それぐらいの規模になると、なんだ、全体感を把握するのがすごい難しくなると思うんですよね。
間違いないですね。確かに、マルチモジュールとかの巨大なやつだともう何が何だか分からなさそうですね、本当に。
そうなんですよね。
ま
ずね、Facebook だったらバックの使い方を覚え、どのようにモジュールたちがコミュニケートしてるのかを知り、どうすんだろう。でもモジュール内で閉じてるから逆に読みやすいのかな。
その中だけだといけそうですけどね。なんかそれがどこで呼ばれているのかとか、どういうふうに使われているのかっていうのは結構難しいですよね。やっぱそうするとオーバービューみたいのが説明があるだけで結構助かる気がしますね。
そうですね。まあそういうのもあって、多分 Facebook とか、まあ Google は知らないですけど、とか大きいとこではブートキャンプみたいなのがあったりするんでしょうね。
あれ、Facebook は1レポジトリなんですか？
はい、モノレポです。
モノレポなんですね。で、全部そこに全てのソースコードがあるという。
そうなんです。
ああ、なるほど。Google もそうですよね。
だからコードサーチとかすると大変なので、インターナルツールとかでコードサーチして自分の欲しいクラス見つけたりとか。
確かに大変そう。すごい。
そう。その ID、エディターのチームとかはね、大変そうでしたよ。だ多分、本当にそこまでの規模になってくると、全体を把握して、このリファクタリングの話とちょっと近いですけど、リファクタリングってこう全体のコンテクストを理解した上で、何か抽象的なものとして 取り出すことが必要じゃないですか、
うん、はい。
でそれをするには本当に1年とか2年とかいただけじゃわからないぐらいのコンテクストがそういう企業だとあるから、それ難しいと思います、
うん、そうですね。
そうだからもうそれぐらいの超巨大アプリ群とスタートアップぐらいの規模でやってるアプリとで多分読み方がまた変わってくるんだろうなっては思いますね。
うん、それはグッドポイントですね。確かに実際巨大 IT 企業のプロジェクトでリファクタリングというか、まあ、大きなそのリライトって相当難しい気がしますね。
あ、確かに。でもそういうの興味ある人はあれですよ、あのエピソード13の Uber のUber のリファクタリングについて聞いていただけると。
そうですねそうですね、 Uber はちょっと特殊かもしれないですけど、鬼のようなスケジュールで、は
い、そうそうそう。いやそう、いや難しいと思いますよ。やっぱそれこそね、これ何回か話題出てる GraphQL の作者の人たちも、
はい、
やっぱり何かの問題があってそれを解決するために考えてたらアブストラクトレイヤーができたみたいな感じだし、
うん、
全体を知りながら魔法使いみたいに素晴らしいアイデアを突然思いつくっていうのはなんか難しいのかもしれないですね。あ、だからプロブレムベースでそうやって、抽象化したりしていくのかな。
なるほどね、なるほど、
うん、課題がないならそのまんまってのは、まあ、まあそれはそれでメイクセンス、うん、
うん、まあ無理にタッチする必要ないっていう、
うん、
最近ちょっと前にポッドキャストを聞いてて、あのネストってわかりますか、 Google に買収された、はい、ネストが実際にそのネストのコードベースと Google と統合するのに何年かかったんだけど、6年ぐらい、違うな、もう5年ぐらいかかったっていうか、まあ最終的に統合されたのは5年ぐらい。理由としてはそのやっぱその何ですか、データの仕組みとか構造とかいろいろ違うから簡単にできなかったっていう話もあるんですけど、まあそもそも急いでやることでもなかったからやってなかったし、みたいな、いろんなコンテキストを理解するのに、お互いが Google 側も Nest 側も理解するのにやっぱすごく時間がかかったんだろうなという、思い出しましたね。
確かにそういうのはありますね。
うん、
そっか、じゃあそういうのを聞くと、あの Google に買収されたフィットビットがあのいい感じに Android と連携する日はまだまだ遠そうですね。
遠いんじゃないですかね、うん、あ、もともとしてるんじゃないですか。してないんですか、フィットビットって。
あのヘルスアプリみたいなのあるじゃないですか、 Google の、
はいはい、
あれとのインテグレーションはしてますけど、
うん、
あのアプローチみたいに、なんだろう、
OS レベル、
シームレスに、そう、はいはい、OS レベルとかで、なんだ、 Bluetooth のコネクション簡単にしてくれるとか、そういうのはまだまだ先なのかなって感じはしますよね、
うん、そうですね、それは一筋縄でいかなさそうですね。
うん、
うん、
はい、こんな感じですかね今日は。
ですね、
はい。では、本日は Reading Other People's Code ってことで、パトリシア・アースさんの、プレゼンテーションについてお話をしました。よかったら、感想をハッシュタグ Today I Learned FM でつぶやいてください。本日もありがとうございました。
ありがとうございました。